はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週はね、直近では植田日銀総裁がね、現状維持の後に記者会見をしていて、出てきた時にこの人なんか暗いなっていうのとね記者さんがね、2問お聞きしますっていうのが定例化してんだよね。なんで2問なんだよと、1問に絞ったらいいじゃないかと思うんだけども、時間が来ましたから2問じゃなく1問でお願いしますって言ったら、記者がですね、考えたのか、1問言っておいてそれに関連するんですか、2問質問してんじゃんとありえないなと、そこまで横並びなのかというふうに思いましたよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。今月27日投開票の自民党総裁選挙は、小泉進次郎元環境大臣、石破茂元幹事長、高市早苗経済安全保障大臣による競り合いとなっており、このうち上位2名が決選投票で争う可能性が高まっています。日本経済新聞社が全体の7割にあたる270人の国会議員から聞き取り調査を行い、今月13日から15日に実施した世論調査の結果と合わせて分析しました。
今回の選挙に先立ってですね、まあ高市さんは違反じゃないって言ってるんだけども、選挙管理委員会がですね、声明を出すに至っていて、特に地方の自民党員がですね、あれを見て高市さんに傾いたという説もあるんですよ。林さんがそう言ってるんでね、まだまだ波乱含みだなという気がしますよね。ただあれは罰則ないんでどうなるんでしょうかね。
レバノンの新イラン民兵組織ヒズボラの戦闘員らが所持するポケットベルトトランシーバーが2日連続で一斉に爆発し、中東メディアによりますと少なくとも37人が死亡し、およそ3000人が負傷しました。ヒズボラへの攻撃を強めるイスラエルが端末の製造・流通過程で爆発物を組み込み、通信によって遠隔操作した可能性が指摘されています。
これはね、これからの経済活動に非常に大きな影響があると思うので、ポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、通常の倍にあたる 0.5% の幅で4年半ぶりに利下げを実施することを決定しました。高インフレの収束により、金融引き締めから転換し、持続可能な経済成長の実現を目指します。一方、日銀は金融政策決定会合を開き、政策金利の据え置き、金融政策の現状維持を決定しました。
これはポイントの1で取り上げたいなというふうに思います。
日本政府と IAEA 国際原子力機関は、東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出をめぐり、中国が要求してきた海水サンプルの採取への参加を認め、モニタリング体制を拡充します。一方、中国国営中央テレビは、中国が日本産水産物の輸入を段階的に再開することで日中両政府が合意したと報じました。モニタリング調査を実施した後、 規定を満たした水産物については輸入を認めるとしています。
これはポイントの3で取り上げようかなというふうに思います。
アメリカのアマゾン.comは世界各国のオフィスで勤務する事務系と技術系の社員に対し原則として週5日出社するよう求めました。来年1月から適用します。またアメリカ国内の2カ所にある本社で導入したフリーアドレス制を廃止します。コロナの感染拡大により在宅勤務を導入して以降人員が急増し企業文化に緩みが出たとみて引き締めを図ります。
これ面白いですよね。なんかアマゾンの従業員ってコロナ前に比べて2倍ぐらいに増えてるんですよね。それはやっぱり企業体としてですね引き締めに入るのは当然で、まあ、7000人ぐらいリストラするという話もあったし、まあでも全体的に見ても日本もそうなんですけれどもリモートワークをどう考えるかということに対して一石を投じたということだと思います。今まではですねリモートワークいいじゃないかと言ったんだけど結局社員間の連帯意識とか新しい発想っていうのはフェイストゥーフェイスの中で生まれるっていうのがアマゾン .com が5年間試した結論だったということになると思いますね。
アメリカの官民が経営不振に陥っている IT 大手インテルの救済に相次ぎ乗り出しました。政府はインテルに最大30億ドル、およそ4200億円の補助金を追加支給し、アマゾン .com は AI 向け半導体の生産を委託します。
インテルの株価はですね、今週ものすごく上下アップダウンしてですね、直近は上がっているんですけれども、僕が興味深く見たのはですね、アメリカでも戦略物資の会社はこうするんだというのがですね、非常に興味深かったですよね。官民で救済と、つまり何かというとですね、半導体は産業の血液とか言ってるけど僕は頭脳そのものだと思っていて、人間の体から頭脳抜いたらですね何のパワーもないように、これものすごく重要なんですよね。でインテル以外にアメリカでどうしても必要だとされる半導体を作っているのはですねいくつかしかなくて、やっぱりインテルが一番大きいわけですね。かつては世界中のどのパソコンにもインテルインサイドってあったんだけど、今書いてないんじゃないかな。アップルのパソコンなんかもそうだし、アップルもね内製化してるし半導体をね。だからそういう意味ではインテルに対するアメリカの出方を見ると、あ、新しい産業国家、新しい国家というのは戦略物資をこうやって扱うんだなという参考になると思いますね。でそういう面で言うと、日本が半導体産業をアメリカの圧力を受けて30年前かな、ほとんど失ったような形になったのは返す返すも残念であるというふうに思いますね。
サンメガバンクなど国内企業10社はアメリカのグーグル出身の研究者らが設立した国内のスタートアップ魚 AI に出資します。大手製法や証券、 NEC、 伊藤忠商事なども名を連ね、合計100億円程度の資金を提供します。魚 AI にはアメリカの NVIDIA が出資したばかりで、日本連合も投資家に加わり AI を使ったサービスなどで協業を進めます。
生成 AI に使われる半導体はですね、一人の優秀な人がぐるぐるっと素早く回って仕事を果たすっていうよりもですね、同じような能力を持ったおじさんたちがですね、わっさわっさわっさわっさと共同して処理していくようなシステムなんですよね。で、魚 AI っていうのはですね、まあ魚って群れなして泳ぐじゃないですか。それから発想したと言われていてですね、さっき半導体のことをインテルに関して言いましたけれども、日本の希望の一つだというふうに思ってますね。私は
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、日米今週は金融政策決定会合が行われました。 FRB は 0.5% の利下げを決定しました。
まあ私はですね、どっちかなとずっと思っていて、 一つポイントとなったのはやっぱり10月に FOMC がないっていうことだと思うんですよね。つまり今回やった次の FOMC はですね、11月になってからなんですよ。で、今アメリカの雇用調整見ていると、それほど心配することはないという統計が出たり、いや心配だっていう統計もあるんだけど、見ていると明らかに物価が落ち着いているのに対して雇用情勢が心配な状況になってきていると。で、やっぱりビハインドザカーブになるのは嫌だったんだと思うんですよね。
はい、
で、そうすると 0.5% という結論に立ち至ったのかなと。ただしですね、予想通り一人反対者が出ました。はい、今回は 0.25% の利下げに留めるべきだというですね、ミッシェル・ボーマンさんがですね、反対をして、まあ妥当な落ち着きどころかなと、反対者一人ということでね。で、僕が思ったのは、0.5% 利下げすると、アメリカ経済はそんなに厳しいのかという見方が出て、逆にこれは株を下げるかもしれないなと思っていたんだけれども、はい、声明発表からパウエルさんの記者会見をずっと朝早くからですね、見ていて、あ、暗さはないなと思ったんですよ。彼ははっきりビハインドザカーブになるのが嫌だったということを言ったし、どっかの新聞社、パウエルさんの記者会見の最後に出てきた質問なんですけれども、アメリカはリセッションになる可能性がありますかって聞いたと思うんですよね。で、そしたらパウエルさんがですね、その危険性は今全くないってこう言ったんですよね。だから声明発表から記者会見の間にアメリカの株価は上下してですね、結局小幅安で終わったんだけれども、僕は全体的に見て、比較的強めの記者会見だったなと思いました。で、それは明らかに、ハードランディングを防止するという点にアメリカの金融政策が置かれているわけじゃなくて、眼目がね。むしろソフトランディングを促すための 0.5% だという受け止め方ができたんですよ。だから私はですね、朝の6時か7時頃に強気を読んだ 0.5% の利下げ FRB という文章をですね、自分のノートのホームページに書き込みました。で、これにはいろいろな人が賛成してくれてですね、そういう展開かなと思っていたら東京がボーンと上がって、その翌日の夕べ終わったニューヨークがまたボーンと上がったと。で、ダウと SP が高値更新して、そういう水準になっているので、私はやっぱり軟着陸が成功するという確信のもとに FRB は 0.5%。普通はね、0.25% なんですよ。なぜ普通はそうかというと、金融政策っていうのは遅効性があるので、財政政策に比べてね。金利操作をした後、じゃあこれがどうやってじわじわ経済活動に影響するかって見なきゃいけないんですよね。見る時間が必要だから普通 0.25% なんですよ。で、今回はですね、足早に上げた時期もあったので、足早っていうのは 0.5% 上げた時期もいくつかありましたよね。で、それを巻き戻すために 0.5% の利下げをしたという展開なのかなと思っていて、パウエルさんの顔色もですね、まあ、ちょっと昔に比べてお年を取ったかな、顔のシェアが増えたかなという感じはするんだけれども、明確でですね、言葉を選びながらも滑らかな発言だったというふうに思います。で、それを受けて今日開かれた日銀の金融政策決定会合なんですけれども、まあ、声明は予想通り現状維持ということで、その後の上田さんのね、記者会見に注目したんですけれども、はい、なんか静かな雰囲気でスススッと上田さんが入ってきてですね、なんかあんまり覇気ないんじゃないかなという感じのね、まあ私の印象で申し訳ないんだけども、で、それは前回の記者会見で上田さんが喋るごとにですね、為替相場が大荒れになって、もちろんアメリカ経済減速観測がある中で、または失業率が悪かった中でドーンと円高に触れて、その円高がですね、ドーンと株価を押し下げたという経験があるので、あ、慎重に入ってきて慎重に発言してるのかなということだと思いました。
はい。
今日聞いていて一番いい質問したのは TBS の若手の女性記者がですね、当時の160円強に比して今141円とか20円も調整されたじゃないですか。
はい。
そのことについて、為替がね、物価上昇圧力に及ぼす影響はどうなんでしょうかって聞いたらね、彼は言葉を選んでですね、かなり調整されたと思っていますというようなことが、そしたらね、あ、これはいいこと言ったなと思ったんですよ。つまり、はい、今までの日本の金融当局って為替が20円も変わったのに為替について言及してこなかったわけじゃないですか。160円はけしからないって言ってたけど、その後の為替調整を言ってなくて、 そしたらね、後で見たら、為替が外いくからボーンと141円台にあったのは143円ぐらいまで行ってんですよね。今回の記者会見はですね、日銀の学習効果が出た記者会見かなというふうに思いました。為替相場が20円も円高になったことに関して、何か質問出るだろうなという予行があって、はい、やっぱり20円変わったらですね、円安が物価上昇圧力に及ぼす影響というのはもう現実に決まってるわけじゃないですか。だからそれについて慎重な言葉遣いで短く答えたということだと思います、はい、だからそういう意味では今回はですね、上田さんの記者会見は覇気もないし顔色も暗かったけれども、まあ成功だったのかなというふうに思います。で、私はこの番組でね、先週もね、なんか怒ったように喋ってたんですね。伊藤さんとかいうメールがいくつか来て、怒ってるわけじゃなくて、自分たちの行為によって為替が20円も円高になって、株がドスンドスンと落ちた後始末も何にもしてないわけですよ、日銀はね。だからそれはけしからんという話をしたんですけれども、今回ちょっと調整されたのかなという感じがします。で、やっぱり、ま、記者さんたちの関心はね、やっぱ次の利上げはいつかっていうことを聞くわけですよ。まあ、そらそうだろうなと思ったんで、これも慎重にですね、上田さんは、その時その時ですよ、というかって、スケジューリングをしなかったわけですね。例えば3ヶ月に1回利上げしますよ、というようなことは言わなかった。それも賢明だったな、というふうに思います。なぜだったらですね、アメリカや EU が全部下向いてる時にですね、日銀だけ上向いてですね、泡吹くとですね、大変なことになる世界マーケットはね、だからやっぱり相当日銀さんも学習されたかなというふうに思います。もっと具体的には上田さんがね。今後の展開としては、大前提としてはアメリカが軟着陸することだと。上田さん盛んに言ってましたよね。アメリカの経済がこれからどうなるかが一つのポイントだ。まあその通りですよね。軟着陸で済めば日本経済の影響は少ないし、軟着陸じゃなくて仮にですよ、ドーンとなんか落ちたりなんかすると、今度は日本は金利上げられるかっていう議論になってくるわけですよね。今朝発表された物価上昇率がちょっと高かった面もあって、そこについても質問がいったんだけれども、一時的なものも結構ありますよというようなね、発言が上田さんからあったのかなというふうに思います。上田さんはね、超金融緩和という難しい環境の中で金融政策を背負わされて、大変な面もあると思うんですけれども、とにかく今日銀がやってることはですね、世界中が利下げしてる時に自分たちだけは利上げしなきゃいけないというね、ものすごい難しい作業なわけですよ。それはものすごいわかるんだけれども、今日も言ってましたよ。なんかマーケットとコミュニケーションをうまく取らなきゃいけない。うまく取るってどうやるんだよとね、思いましたけどね。そこら辺をこれから注目していきたいなというふうに思いますね。アメリカの経済がですね、鈍化していることは確かです。高級品が売れなくなったり、マクドナルドでも安い製品が出てきていたりしてですね、まあ一部の雇用には陰りが見えると。ただし、家賃絡みの物価ってのはあんまり下がってないんですよね。雇用情勢は悪くなってるんだけれども、大統領選挙の争点にもなっている移民がどんどん入ってきているという面も日本とは全然違ってですね、これをどう評価するかというのをパウエルさんの難しい話だと思うんですよ。パウエルさんの記者会見でも、上田さんの記者会見でもね、政治との関係はどうかという質問が出てね、そんなのありますって言うわけないやね。パウエルさんも、いいよ、関係ないよと。我々には二つのマンデーがあるんだと。一つのマンデーとは物価の安定だし、もう一つは雇用の安定だということで、それに基づいて金融政策やるんだと言ってましたし、今日の記者会見で上田さんがね、どの候補がどのっていうコメントは私はしない。記者の質問は分かってですね、高市さんが金利上げるべきでないって言って余計なこと言ってんでですね、それに対してどうコメントするかっていうのは事前に予習されてきたんだろうなというふうに思いますね。まあだから全体的に言えばですね、アメリカの金利が見ていると逆に 0.5% の利下げの後上がったというところが非常に興味深いですよね。司法10年債なんか 3.6 だったのが 3.7 とかになってきてね。で、それに伴って円が一時139円台に行ったのにボーンとまた140円台の半ばに向けて上がっていっているという状況です。見てですね、今年は大統領選挙もあるし、かなり難しい展開ではあるんですけれども、そこら辺も念頭に入れながらね、はい、ポジション持っている方は動かした方がいいんじゃないかなというふうに思います。
次は、レバノンの新イラン民兵組織ヒズボラの戦闘員らが所持するポケットベルトトランシーバーが一斉に爆発して多くの死傷者が出ました。
これは私はね、もちろん37人とか多くの死傷者が出ているので、それ問題だなと。これだって誰が持ってるかわからないところにね、爆発が起きるわけだから、はい、しかも そのトランシーバーにしろですね、無線機にしろ耳に当てたり目で見たりしながら手に持って扱うものなので、片目が潰れたとかですね、顔がすっ飛んだとかですね、ひどい手法だなと思うんだけど、
はい、
非常に現代的な手法だなというふうに思いました。つまり我々自分の生活も振り返ってみるとですね、やっぱり自分の身の回りにいつもあるものって言ったらですね、スマホですよね。
そうですね。
で、ヒズボラのナスララ氏っていうのはですね、スマホは GPS があるから居場所わかるからって言ってですね、ヒズボラの戦闘員ですね、使うなと言ってこのポクベルを配ったというわけですよね。
はい、
どうもいろいろな説があるんだけど、また今回も仕掛け爆弾だったと。ポケットベルとか無線機の中に少量の爆薬を仕掛けて、それをメッセージで起動する。メッセージってのはですね、僕はポケベルも経験した人間なんですけど、あれピッピッピッとかなんか信号が出すとね、手に持って見たがるわけですよ。で、そこに爆発するわけだからね、非常に殺傷力の高い。で、持ってるものを不安にさせますよね。携帯持てなくて、スマホ持てなくて、ポケベル持ったらポケベルが爆発したって、じゃあ自分たちは一体これからどういう更新手段取ったらいいかってことになるじゃないですか。だからナスララ氏がね、いや俺たちは報復するぞと言ってんだけど、どういう報復があるのかなと。だってミサイル発射してね、ドローンなんか撃ったってアイアンドームがあるからイスラエルには拒否されるわけじゃないですか。これで世界どう変わるかなと考えたらですね、一番反応したのが台湾です。中国からお前ら俺たちの将になれって言われてるわけじゃないですか。いつ軍事的な侵攻があるかもわからないと言われていて、かつ台湾の企業はですね、工場は中国で持ってますよね。その工場の中の製造プロセスの中で今回のような仕組み爆弾を仕掛けられたら、台湾はですね、大変な混乱に陥る。で、同じ民族にそんなことまでするかというもちろん意見はあるし、僕ももうそんなに簡単にはやらないだろうなというふうに思うんだけど、世界中が思ったことは、はい、物がね、ものすごく世界的に流通してそれは便利なんだけれども、軍事的な観点から見ると、そういう戦略的な物資についてはどう考えても内製化しなきゃダメだよねという動きになると思うんだよね。例えば今回のポケベル、台湾のアポロ社が作ってたとこう言われるんだけど、まあハンガリーのね会社が仲介に入ってと。どういう会社かというとですね、イスラエルのフロント企業だったんじゃないかという話もあるわけですね。だからそういう意味ではヒズボラの失敗ですよね、明らかに。これはよく調べたイスラエルのフロント企業でしたっていう会社からね、ポケベル5000個も買いますかね。だから私は非常に多くの教訓を残した。イスラエルのやり方はとっても汚いけれども、我々日本人もね、じゃあ自分の身の回りにあるスマホに何か仕掛けられたらどうするんだと。
そうです、
ね、今でもマルウェアとかいっぱいあるので、はい、注意しなきゃいけないんだけれども、そういう観点から世界経済を内製化に向かわせる、特に戦略商品についてはね、そういうきっかけになる可能性があるなというふうに思いましたね。
続いては、中国が日本産水産物の輸入を段階的に再開することで、日中の両政府が合意したと報じられました。
まあだからこれはね、完全に中国のミスカリキュレーションの政策だったんですよ。つまり、福島第一原発のね、処理水を出すというのはね、けしからんって言いたかったわけでしょ。要するに言いたかったわけですよ。で、そういうことを言い出したら、周りの国も全部ね、そうだそうだって言うかと思ったら、自分たちだけが結局主張せざるを得なかったというね、不始末ですよね、中国にとっては。だってどこの国だって処理水を海水で浄化せざるを得ない状況というのは変わらないし、中国の原発から出ている汚染水もですね、そうやって海に出ていて、それは日本の福島第一原発から出る処理水よりもはるかに濃度が高いとこう言われてるわけですね。で、かつ最近僕が非常に興味深かったのは、中国とのまあまあの同盟国であるロシアの研究所がですね、福島第一原発の処理水は全く問題ないと。福島で獲れた魚を食べても全く問題ないって言ったので、
はい、
ああ、もうこれは中国は、もう間もなくね、日本産水産物を輸入するんじゃないかと思ってたら今回の合意ということですね。メンツの国だからですね、いや俺たちにもサンプル調査に参加させるとは言ってるけども、考えてみればですね、日本の水産物のはけ口は、例えばホタテはね、ほとんど中国に行ってたと言うんだけれども、もうほとんどですね、販路が確立してですね、中国が今から欲しいっつったってもうないですよって言える状況なわけですよね。 それに関して中国も焦りを持ったし、日本人をターゲットにした事件がいろいろ起きていてですね、中国としてもそれに対処しなきゃいけないという考え方もあったんでしょう。だからもうこれはですね、中国の圧倒的な外交的敗北の中で終わったというのが私の考え方ですよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はね、珍しくドラマを一つ紹介しようかなと思うんですよね。皆さんエミー賞をね、将軍が取ったということをお聞きでしょう。実はですね、先週かなんかかな、 NHK がですね、黒源でですね、将軍を取り上げていて、まあ私もいつか見たいなと思っていたので、しょうがないディズニープラスに入ってですね第7話ぐらいまで進んだ時にエミー賞受賞というね、そうなめにしたわけですよ、ほとんどね、
はい、
出てきて、この番組もあるんで、じゃあ今回はこれやろうかなと思って今朝方までですね、前編見たんですよ。
すごい。
で、はっきり言うとですね、ちょっとまどろっこしいところもあります。で、全10話なので見終わるのは大変なんだけれども、僕は面白いなと思いました。
そうですか。
普通はですね、こんな長編ドラマ見ないんですけれども、なぜこんなにですね、エミー賞で注目されたかっていうと、まあ多くの人が指摘しているのはですね、コロナ禍の最中にアメリカ人見るものがなかったので、字幕付きでも海外のテレビ番組をよく見たということがあって、で、その日本語がね、また美しいんですよ。
そうなんですか。
ものすごい綺麗でね、まあこういう喋り方、今でも日本人がしてたら、時代の変化には遅れるかもしれないけど、いいなぁと思うほど日本語が綺麗なんですよね。それほど綺麗な日本語をアメリカ人にこれでもかというふうに示して、かつ彼らは字幕で読んでいると。我々はその英語の部分は字幕で、まあ聞いてればわかるんですよね。ちょっと英語ができる人だったら。で、かつね、ストーリーが非常に面白い。陰謀があり、策略があり。で、しばしばね、日本の時代劇にはないような、大河ドラマでも絶対出てこないんだけど、性的なシーンってのがあるんですよ。なかなかいいなぁと。前編ですよ。日本の時代劇にはない面白さがあります。とっても面白かったので、
はい、
あんまり喋るとネタバレになるから言いませんけれども、はい、ということだけは皆さんに報告しておきます。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、将軍でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
大谷さんが 50-50 を達成して、かつ 51-51 になったということについてはですね、もう時間がないので来週かなんかに喋ろうかなと私のノートにですね、詳しく大谷に対する思いを書いておいたので、それを読んでいただければいいなというふうに思います
、はい、
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。